この番組は田舎に住む医者二人がひたすら好きなことを話すだけの番組です。趣味、日常、サブカル、ちょっとだけ医療や健康について、そんな僕らのよもやま話、今日もどうぞお付き合いください。田舎一号のロンです。今日もよもやまなことを喋っていきましょう。今日は2号の監督がお休み会でございます。1回目の時に話した背抜きという言葉があったかと思います。今回は1回目の裏ということで、この背抜きについてちょっとだけ私からお話しさせていただきたいなと思っています。そう、日常や趣味については一切ございません。医療介護の問題になります。なんで硬い話になってしまうので、まあそういった話でもよければという方はちょっとお付き合いいただければと思います。今日のポイントはですね、ベッドのシーツはシワを取って寝ようというお話です。背抜きという言葉を聞いたことあるでしょうか？あんまりないかな。医療とか介護やってる人だったら少しというか間違いなく聞いたことあると思うんですけど、もうちょっと正確に言うとですね、体圧分散ケアというその方法の中の一つに圧抜きというテクニックがあるんです。部位ごとに背抜き、尻抜き、足抜きなんて呼ぶこともあります。具体的にどんな状況かと言いますと、誰かが仰向けに寝てる状態を想像してください。で、この人ずっと寝っぱなし、背中にはこう彼彼女の体温がこもって、なんか汗もかいてジメッとしてそうですよね。で、そういったその熱くなった背中を一旦シーツから離すテクニックです。方法としては2つ。1つは、まあ体、寝たきりの体を左右のどちらかの方向へコロンと回転して背中をシーツから離そう。もしくはシーツと背中の間に手を入れて頭方向、お尻方向にこう、さっと、シワ伸ばしを行う。で、この時によく手にはですね、ビニール袋とか、ビニール製の長い手袋をつけて、滑りやすくして、こう、背中を抜いてることが多いですね。で、これはですね、やる理由がいくつかあります。で、今回、背抜きについて話したことをきっかけに、私もちょっと勉強し直しました。で、大きな目的、まず1つは、体圧分散ケアというように圧力を分散させるということです。寝たきりでいるとですね、背中にずーっとこう重力がかかります。パラマウントベッドみたいにリクライニングのベッドだと、今度は背中だけじゃなくてお尻とかにずれる力、まあ、斜めになってますからね、重力に加えてずれる力がかかってきます。で、背中というのはすごく広い場面で血の流れもいいんですけど、さすがにずーっと同じ力がかかっていると、その部分の血の巡りが悪くなってきます。我々はそれを感じたときに、無意識に寝返りを打つことで、背中をくるくると動かす。まあ、自分で背抜きをしている状況ですよね。で、それをやることによって、血の巡りを良くして、背中の血流を戻している。ただ、自分で寝返りができない人だったりとか、まあ、クッションだったり固定されちゃってる人、こういう方だと自分で寝返りが打てないので背中の重力が逃げていきません。そのせいで血の巡りが悪くなった背中がどうなるかというと、どんどんどんどん血の巡りが悪くなることで壊死が進んでしまいます。これが床ずれと言われる、まあ、病気というわけじゃないけど、まあ、褥瘡と言いますね。医療用語で言うと。だから床ずれ褥瘡が発生する理由になります。じゃあ、これを回避するためにはどうするか。ずっと背中にかかっている圧力を解除してあげればいい。そう。だから、背抜きが重要になってきます。背抜きを行うことによって、皮膚に力のかかった状況を一旦解除します。一瞬でも、その状況から解除されると血の巡りはある程度改善しますので、これが褥瘡予防に有効と考えられています。実際に体圧分散ケアっていうのは背抜きだけじゃなくて、例えば圧力のかかりにくいマットを使うとか、 こう体の向き自体を変えるとかいろいろあるんですけど、まあこういったことが、褥瘡の予防には、床ずれ予防には有効だというのは、論文で証明されているみたいでした。二つ目、シーツとか衣類のシワを取るというのが目的です。まあ、そもそもですね、シワって、まああんまり気持ちいいもんじゃないですよね。我々だってそのゴワゴワした服寝るよりは、シワのないスッとした服を着た方がきっと寝心地はいいはずです。で、特にお年寄り、まあ、80代、90代の方の手を思い出していただくといいんですけれども、皮膚がすごく薄いですよね。こうピローンとこう伸びちゃって。そういったこう弱い皮膚だと、ちょっとしたシワでも刺激になってしまうことがあります。さっきの寝たきりの方はもう一回思い出してみましょう。背中はずっと圧力がかかっていて、まあ、ぺったり背中と布団がくっついてます。そこにちっちゃいシワがたくさんあると、まあ、言ってしまえば段差の上でずっと寝てるような状況になっちゃうんですね。で、圧力を効率的にかける。効率的にかけるのは本来おかしいんですけど、まあ、かかりやすくなる状況としては、平べったいところに寝るよりは、こう何らかの突起の上で寝てた方が、その突起の先端に重力かかりやすいですよね。そう。シーツのシワとか衣類のシワがあることによって、床ずれの発生がより進むというふうに言われています。なので、シワを取らなきゃいけない。シワを取るためにはどうすればいいか。背抜きが重要ということになります。これは、自分たちの快適な睡眠を確保する上でも結構大事かなと思っていまして、まあ私なんかだと結構めんどくさがりなので、こうシーツそのままシワシワで寝ちゃったりするんですけど、やっぱりこうピーンとこう張ったホテルの布団とか、寝た時なんかすごい気持ちいいですよね。なんで、ぜひ、布団のシーツのシワを取ろうということを大事にすることによって、こう心地よさに加えて、まあ、床ずれの予防にもなるということをぜひ覚えていただければと思っています。で、まあ最後に、三つ目のいいところとしては、今言った通り心地よさですよね。まあやっぱずっと同じ姿勢でいるのは辛いです。腰にも悪いし、背中は熱くなるし、無意識に我々はゴロゴロ、寝返りを打っているんですけれども、まあその背中の感覚っていうのを、まあ、整えてあげるためには、そのシーツだったりとか、衣類だったりとかっていうのも大事なんだよっていうことですね。まあ、今のように、体圧分散ケアということは非常に、医療介護の面では重要とされています。で、看護師さんとか介護士さんが、毎日ですね、患者さん寝てるところのこう背中をこう取ってあげたりだったりとか、ケアの現場に行くと、よく見かけることがあります。で、それは何をしてるかっていうと、背抜きということをやってると。で、まあ、ぜひ皆さんに覚えていただきたいこととしては、気持ちよく寝るために、シワを取るということはすごい大事なんだよ。ぜひ、今晩寝るときには、背中のシワを取って、ピッとシーツを貼って寝ていただければと思っております。はい。1回目の裏番組としては以上でございます。いかがだったでしょうか？真面目な内容は、なかなか喋ってても辛いですね。そして一人で喋っていても反応がわからないという難しいところありますが、また、二人で楽しい話をお届けしたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。今日もよもやま話にお付き合いいただきありがとうございました。皆様からの温かい感想、お便りを募集しています。ツイッターのダイレクトメールより投稿をお願いします。ツイッターアカウントは@田舎ドクターズ。INAKADOCTORS。Apple Podcast の星5評価もぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。